今日は創世記の9章1節から7節までです。創世記の9章1節から7節。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ。野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方に恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は産めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。アーメン。いよいよ神様の、その祝福の契約に入りますけれども、これはノアがずっと神様に従順であったからです。神様はノアに現れて、まず箱舟を作りなさい。で、箱舟はこれこれの、寸法、これこれの仕様で作りなさい。で、ノアはその通り実行しました。で、それから箱舟が完成したら、その箱舟の中に入りなさい。で、動物たちを、その中に入れなさい。で、ノアはその通り実行した。そうすると神様もおっしゃった通り、洪水が起こり、そして40日40夜雨が降って、で、結局のところ丸々1年間この箱舟の中にノアはいたんですけども、でも地が乾ききったのはもっと早い時期でした。ノアは鳩を放って地が乾いたのを分かったんですけども、でもそれでもなお箱舟の中に留まり続けました。で、いつ箱舟から出たかというと、この神様から箱舟から出なさいと、その言葉があって、そしてようやくノアは神様のおっしゃる通りにその通り実行して、そして出ました。ノアはこうして神様がおっしゃる通りに、神様のお言葉がまだ来ない時はとどまって、そして言葉があった時にその通り実行しました。まずノアが祝福された理由の一つは、この神様のおっしゃった通りに実行した、3度実行しましたね。神様の言われた通りに実行し、また神様の言葉を超えず、神様が特に何も指示を出していない時は神様の言葉を待った。その従順さがノアの祝福の源のまず一つで、でもう一つ、ノアがこの神殿神地に降り立った時に真っ先にしたこと、それは礼拝でした。で、それも犠牲を伴った礼拝です。8章20節。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこうおせられたと。ノアがこの動物の命の犠牲を払って、そして主になだめの供え物を捧げて、そして主はそのなだめの香りを嗅がれました。 神様の満足される方法というのはこの命の犠牲があるということです。神様はカインの捧げ物ではなくアベルの捧げ物を受け取られましたし、また主はイエス様のその血の贖いによって完全に神様はなだめられました。それゆえ私たちには呪いは及ばなくなったわけですけれども、結局のところノアがこの祝福の契約をいただくことができたのはまず従順であるということと、それから犠牲の生贄を捧げたということです。私たちも祝福の契約をいただくにはまず従順であるということと、それから血の贖い、血の値を、支払って、そしてその血の守りのうちに、血の囲いのうちに入ること、それらが祝福の契約のもといです。まず九章一節、神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ。どこかで聞いたことのある言葉ですね。これは一章の28節でも神様はアダムに対して、人に対して祝福の、祝福をされたその言葉で、1章28節です。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。この創世記一章の祝福と九章の祝福は微妙に違います。何が違うかちょっと詳しく見てみますと、創世記一章の方にあって九章にない言葉、一章の方にだけある言葉は地を従えよ、で地を這うすべての生き物を支配せよ、九章の方にはないんですね。で、九章の方にあって一章にない言葉もあります。九章の方にあって一章にない言葉は、九章二節の、それらのすべての生物はあなた方を恐れておののこうという言葉ですね。動物たちは恐れておののく、人を恐れておののくようになった。それが九章の方の契約です。また九章の方にしかないものをもう一つ、三節、九章三節、生きて動いているものは皆あなた方の食物である、緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えたと、ね、一章の方では人の食物はすべての草と、種を持つ草と種を持って実を結ぶすべての木、それが食物でした。人の食物であり、また地のすべての獣、空の鳥、地を這うすべてのものの食物は緑の草でした。動物たちは肉食ではなかったし、動物たちは草だけを食べていた。また人間は種を持つ草や、実を結ぶ木を食べていた。だから創世記一章の時は生き物は他の生き物を害さず食べなかったんですね。肉食というのはこの創世記九章以降導入されたことですね。つまり創世記一章の時は人は動物たちを食べず支配する、人と動物の関係は支配と非支配の関係で、お互いを食べるということ、お互いを害するということはありませんでしたけれども、九章以降は人は生き物を支配するということがなくなり、むしろ生き物たちは人を恐れおののくようになってしまう。そしてまた弱肉強食の、法則がここから出てきたわけですね。人間はこの時点で生きて動いているものは皆あなた方の食物である、 すべての生き物を食べるようになってしまいました。立法においては、清い動物、食べていい動物、食べてはならない動物がずっと後に定められるんですけども、しかしここにおいては、生きて動いているものは皆、あなた方の食物である。なんか中華料理は、四つ足のものは椅子以外は何でも食べるでしたっけ、そういう言葉もありますけれども、そのように生き物が食べ物になるというのはこの創世記9章以降からの話ですね。またもう一つ、創世記1章にはない新しい、戒めというか決まり事ができました。4節以降です。9章4節以降、しかし肉はその命である血のあるもので食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求すると。ここで血の意味をはっきりと定めています。血の値、命そのものである血と、要するに血は命そのものである。レビ記のですね、17章にもより詳しく書いてあります。レビ記の17章、10節から13節、14節までお願いしましょうか。レビ記17章の10節から14節。またイスラエルの家の者または彼らの間の在留異国人の誰であってもどんな血でも食べるなら、私はその血を食べる者から私の顔を背け、その者をその民の間から断つ。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。それゆえ私はイスラエル人に言った。あなた方は誰も血を食べてはならない。あなた方の間の在留異国人もまた誰も血を食べてはならない。イスラエル人や彼らの間の在留異国人の誰かが食べることのできる獣や鳥を狩りで捕らえるなら、そのものはその血を注ぎ出し、それを土で覆わなければならない。すべての肉の命はその血がその命そのものである。それゆえ私はイスラエル人に言っている。あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切らなければならない。この血は命そのものであると神様は定められました。私たちは毎朝、私と神様は争点が終わったら毎朝その教会の扉にイエス様の血を塗る祈りをしているんですけども、イエス様の血はイエス様の命そのものであるということです。私たちがイエス様の血を振りかけるというのであれば、イエス様の血をその人に塗りつけること、イエス様の血を命をくっつけるということになりますね。またこの血は11節、命として贖いをするものです。しかも11節よく見ると、私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えたと、ね、血を与えた理由、祭壇の上で贖うため、イエス様の血が私たちに与えられた理由は祭壇において私たちの血を贖うため、私たちの命を買い戻すために血がわざわざ与えられたということですね。血は命そのもの、 これほど大切なことを主は私たちに与えられたんです。イエス様の血を、また旧約の祭儀は常に動物たちのその犠牲が伴います。動物たちの血を、注ぎ出して、全種の生贄にしたり、またあるいは食材日には大祭司が動物の血を携えて死聖所に入ることになります。死聖所に血なしで、つまり命そのものなしでは大祭司は入ることはできません。もし入ったとしたら大祭司の命そのものが取られてしまいます。神様はこのように血に対して命そのものという値をつけられました。だから人が他人の血を流すのは良くないんです。よく最近ですね、子供たちが、人の命を軽んじて、少年法が適用されますので、まだ20歳よりも20歳未満の人が、人を殺してもそんなに大した、重い刑には課せられない。で、子供たちは、ね、人の命をやめても、で、大人にそれをしてするのは良くない、いくら説得してもわからない子がいるんですよ。なんで俺殺されてもいいから俺が人を殺すの別にいいじゃんって、そういう理屈に対して大人は何も言うことができないんですが、でも人の血を流す、人を殺すことが良くない、その理由がこの創世記の9章6節に明確に書いてあります。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。アメン。私たちは神の形に作られたものであり、そして私たち人間の血を流すということは神様の似姿の命を奪うということ、尊い神様の命を奪うということになります。だから私たちは人の血を流してはならないんです。人の命は尊い、だから人を殺してはならないんです。もし人の血を流す者は人によって血を流される、その呪いがいつでもつきまとうことになるわけです。カインは弟の血を流して、その血に、地面にその血は流れました。それでカインは呪われるものとなり、さすらい人となり、もはや地と血はその産物を生み出さなくなってしまいました。それと同じように、人の血を流す者、人を殺す者はこのように呪いを受けるんです。神様はそれでもなおあなた方は産めよ、増えよと、その祝福の約束を成してくださいました。この創世記9章以降の神様の祝福と、また人に定めた約束は創世記1章の当初とはだいぶ違ったものとなってしまいました。確かに今の世の中、動物たちは人間の支配にあるというよりも、むしろ動物たちは人間を恐れて、そして人間は地を支配しているというよりも、なんか委ねられ、人間の手に委ねられている感じですね。この9章2節にある通り、私はこれらをあなた方に委ねている、ね、あなた方支配せよじゃなくて、あなた方に委ねたと、委ねている。被造物たちは恐れながら人間の手の中にあります。被造物は神の子たちの現れを待ち望んでいると、ローマの8章に書いてありましたね。そうです、待ち望んでいるんです。イエス・キリストを信じて神の子とされた私たちの現れを待ち望んでいます。神の子とされた私たちには、むしろ創世記1章の方の契約に適用されるような形になりますね。私たちは正しく神の子として世を治めなくてはなりません。それも人間的な好き勝手ではなく、イエス・キリストの名によって 正しく治めなくてはなりません。イエスが治めるように私たちも治めるべきです。私たちがその祝福の契約の地に入れられたのは誠にイエス様の血をのゆえです。イエス様が命そのものである血を私たちのために流してくださったから、イエス様がその血をもって誠の贖いをなしてくださったから、だから私たちは贖われ祝福の契約に入ることができたんです。このイエス様の血、命そのものであるイエス様の血をないがしろにしたりせず有効に活用して、そしてあらゆる領域においてもイエス様の血を塗って清め、また罪が贖われ、そして神の印としてつけられたものとして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。このノアの契約以降、まことに非動物は、動物たちは人を恐れ、また弱肉強食の様が始まってしまいました。非動物は埋めております。しかしやがて来たるべき契約のうちに、イエス・キリストによってすべての生き物は、神の聖なる場所においてはすべての生き物は害することをせず、ただ喜び楽しみがある、そのような契約へと私たちは入れられます。動物たちは共に害することをせず祝福の契約に入ることを待ち望んでいます。動物たちは私たちキリストイエスによって贖われた者たちを待ち望んでいます。どうか私たちがキリストイエスによって正しく全てのものを納め、このイエスキリストの流された尊い命そのものなる血潮をないがしろにせず、その血潮の内側の守りに入ることができる私たちでありますように、今日のこの御言葉を感謝いたします。どうかこの新しい一日をあなたの血潮によって清めてください。生徒たちのすべての営み、その手の仕事の技を祝福し、家庭を祝福し、また生徒たちのすべての営みが祝福されますように、学びが祝福されますように、今日のこの御言葉を感謝し、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。